イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。ハローエブリバーディー。
あは。
4月ももうじき終わりが来るよ。あは。
そうですね。あは。
今週は、何ですか。
はい。
ゴールデンウィーク。
そうですね。
まだか。
まだですね。
来週か。
そうですね、
来週からかな。
来週からちょうど日曜日ぐらいからこう日曜日が日曜日でしょ。
日曜日が日曜日ですね。
で月曜日が祭日じゃん。
月曜日祭日でしたっけ。
で、ね、はい、でまた何日か経ったら祭日が始まるのでまあゴールデンウィークなんか週間だと思いますね、
うん、まあ皆さんはこう連休っていうとね、はい、連休通りに、はい、カレンダー通りにお休み、そうそうされるのかなっていうね、
まあ、29日が昭和の日なんで30日が振り替え休日か。
あ、なるほど。
で1日2日と平日が続きまして、
うん、
3日が憲法記念日、4日が、
ね、
うん、4日が緑の日、
うん、
で5日が子供の日と。
屋根より高い鯉のぼり。
そしてまた日曜日が来るということでね、まあ火水と休むともうすごい休みになりますね。
大型連休になれると
なります、ね、はい、
まあ、私なんかここのとこ毎日休んじゃってるみたいな感じなんですけども、
はいはい、
でも結構いろいろ、
ええ、
あの見えないところではいろいろやってるんですよ、
うんうんうんうん、
多分
まあ歩いててもね普段から見えないからね、どこ行ってるのか分かんないから
どういうことでしょうか。
ちっちゃいってことだよ
はい、なんか、
ええ、
音が不安定。
不安定ですか。
はい、
そうですか。
まあいいや、とりあえず、うん、では番組は、お相手が私シンガーソングライダーイネコ
監督ピーケンジ
ということでお届けしますレインボーマジック。最後までごゆっくりお楽しみください。今日は鍵盤付き。それでは今月の曲です。アルバムワンデーより
晴れた日のラブソング
。暑くすれに際を公園で子供と一緒に遊び出すから、サンダルの私はベンチ行き、時々彼がすまなそうに見てる。太陽が雲に隠れはしない、晴れ渡る空がまるで楽譜、誰が交わしたウィンクの数、オープンになって舞い上がってゆく。帽子をかぶりな薄しぐさな、まるで少年のようなキャラ、私の存在を気にせずに無邪気な彼らにちょっとジェラシー。音符をお空に運ぶ天使、いたずらに私を笑ってる。私の気持ちに気がついたら必ず投げてね、 Wink and kiss。 さて、沖縄地方でハシカが流行りだしたというね。
はいはいはい、
でそれが今度はいろんなところに飛び火しちゃってんの、ということで大型連休は、いろんな人がいろんなところにこう移動すると思うんですけれども、
は
しかにご用心というね、そんなニュースがありました。
はい、
監督は橋かは
三日橋か
風神。
風神か、
うん、
それはやったよ。
本物の橋かは、
いや、わかんないんです
それは、ね、覚えてない。
あのうわーって出る人と普通で終わっちゃうって言うんでしょ、ああいうのって。
いやー、はしかはわーっと出るでしょう、
ね、俺はしかやってないのか、
記憶にないか、あるいはワクチン、
まあ、ワクチン、
まあ、予防接種はね、うん、で、あの昔は予防接種が1回だったとかで、
うん、
2006年生まれ以降は2回打ってるので大丈夫っていう話なんですよ、はい、
なるほどね、
うん、なので、まあ、ちょっとね皆さん 自分の母子手帳とかにお母さんがちゃんと書いてくれてあるかどうか、
もう捨てちゃってるよもう年だもん
本当に私持ってるよ自分の母子手帳、
本当
だけどまだ確認してないんですけど、うん、まあ私はおたふく以外はやっちゃったんだと思うんですよね、
はいはいはい、
かかっちゃった、
うん
うん、なんでおたふく風邪だとちょっとまずいかなって。
おたふくは私もやっておりません。
あ、本当ですか、
はい、
私あのちょうどライブの前に、うん、自分家の子供がおたふくになってしまって、
はい、
わ私やってないかもと思って、うん、抗体調べたらなかったんですねやっぱり、これはどうしよう当日顔ふっくらなんてまあでもかかんなかったんですけども、うん、なので一生かからずじまいで割ればいいですけど、どっかで予防接種やっといた方がいいんでしょうかね。おたふく、
いやどうでしょうかね。
おたふくの予防接種なんてありましたっけ。
聞いたことないですね
晴れた日のラブソングでした。100人一首
あのね、校内タイトルは前もってお知らせください初めて聞きました。
今週から始まります、100人一首のコーナー、
はい、
で前回ですね、先週ですか、うん、このコーナーやりますねってお話ししまして、
はい、
で1番から言いますねって言ったら、
うんうんうん、
番号ついてんのかよって。
あ、そうそうそうそう。
で、あ、そっか、あのカルタ、カルタで馴染んでる方には番号は分かんないかってね、はいはい、ちょっと思ったりなんかして、
はい、
で、何でしたっけ、
うん、
本とかにはね、はいはいはい、一応まあ番号を振ってあるんですよ。
はい。
古い順。
古い順なのって
。一応、うんうんうん、概ね。
はい、
まあ何と言っても選んだ方が、
う
ん、
はい、
誰でしたっけ藤原定家、
はい、
うん、なので、まあ、藤原定家が順番つけてるんですけどね。
なるほどね、
はい、
うん、
ということで説明が悪いと、
うん
うん、なので、歌を読んでリスナーさん送ってねって言ったけど、
うん、
どうこじつけてどう作ればいいのか分かんないから、はい、今週様子見みたい
ななるほど
ということで、
はい、
私も手探り状態で、
はい、
まあ、なんて言ったって100首もありますから、
はい、
まあ、とりわけ100回は続くであろう、う
ん、本当に
途中でやんならなければね、
はい、
ということで、今週から始めます100人一首のコーナーです
だから前もっとお知らせください、はい、
さて、一番最初に取り上げますのは、
はい、
番号で言うと一番の、
はい、
天智天皇。
天智天皇ね、
はい、天智天皇について、
はい、
まず作者について説明しましょう、
はい、
626年から671年に生存していた、
はい、
第38代天皇です、
はい、
蘇我氏を倒した中野大江の王子、
うん、なるほど
って言いましたね。
言いましたね。
と同一人物です、
はいはい、
つまり中野大江の王子としても有名です、
うん、
そして2番に出てくるのが持統天皇なんですけども、はい、女性天皇ですね、この持統天皇のパパです。
あ、そうなんだ。
はい、天智天皇はね、うん、私も天皇の、家系図みたいなのをよく知らないんですけど、そういうことだそうです、はい、100人一首の選者である藤原定家がなぜこの天智天皇を一番最初に持ってきたかというと、
はい、
平安時代の最初の天皇だったからです。
なるほど、
はい、平安の人々に最も尊敬されていたとされる帝であったので、100人一首の一番に天智天皇ね、一番は天智天皇からにしようと決めていたそうですよ、
はい
はい、ではお歌の方を読んでみたいと思います。上の句下の句とありますね、
はい、
読めるの監督。
いやこれはねあのレディーファーストで
レディーファーストで、
はい、
では私猫が読まさせていただきます。秋の田の仮穂の伊予の苫を荒み 我が衣では梅雨に濡れつつ。
なるほど。あのね、
はい、
トマオアラミっていう言葉が、
はい、
全然わかんないわけ。
カリホのイオとか言われてもね、
まあ、カリホのイオイホのって言われて、まあ、漢字を見るとね、
うん、
なんとなくイメージはつくわけ。
イオはまだみたいな。
じゃあじゃあじゃあトマオアラミは全くこれ意味がわかんないのよ俺。
はい、ということでね、じゃあ言葉を訳しましょうね、うん、
はい、
まずはカリホのイオですが、
うん、
まあ、イオ、
うん、
アンと書きますね。
はい、そうですね、
うん、でこのイオは、夜を徹して田んぼの番をする農民が過ごすための仮の掘ったて小屋みたいなことです、
は
い、
ああ、うちありましたこれね。
ありましたか。
ありましたね、
うん、でまあ仮掘っていうのは、うん、刈った稲の方をこう保管しとくという、
はいはいはい、
でイオっていうのはまあつまり小屋です。
はい、
仮掘、はい、ね、のイオのというのは田を番する農民がこうね見張り番として持ってかれちゃうかもしれないからなのかな、
はいはい、
見張り番として、ね、うん、いる小屋のことですね、うん、でトマオアラミっていうの、トマっていうのは草なんですけども、
うん、あ、なるほど、
トマというね、
はい、
でそれを粗く編んである
あ、はいはい、
うん、で言ってみるならばボロボロ、
うん、
オンボロの小屋っていうことですね。
なるほどなるほど。
カリホのイオのトマオアラミっていうの、うん、ね、ということで、じゃあ秋の田の、
はい、
まあ、収穫期です ね、
そうですね、
秋の田んぼというと、うん、で買った方が保管してあるイオで、うん、一晩中、
はい、
要は見張り番をしていたら、
うん、
下の句ですね、
はい、
我が衣では梅雨に濡れつつ、
はい、
まあ、衣でというのは、
うん、
まあ、袖口とか、
はい、
まあ、こうお洋服の、洋服じゃないね、衣の端っこの方ですわ、
はい、そうですね、
で特に衣で手がついてますので、うん、袖口ということになりますでしょうか、
うん、そうですね。
では訳すよ。
お願いいたします。
現代語訳。
現代語訳お願いいたします。
私が訳すよ、じゃあ、
うんうん、
本にない感じで、
うん、
秋の田の傍らにあるボロボロの小屋は作りもボロボロなもんだから一晩中いると衣の袖口が夜露でびしょびしょになります。
なります。
つまり、
はい、
秋ですね、
うん、
あなたに飽きられた僕は心がボロボロ涙でびしょびしょ袖口で拭いちゃおうっと。
え、そういう意味なの。
そういうことです。表向きの、
うん、
まあ、言葉のまんまっていうのと、
はい、
その歌の意味はっていうのがあるんですよ、
ね、
で衣でが梅雨に、うん、梅雨は涙とも例えますね、
はいはい、
で衣で袖口で涙を拭いてるわけですよ、
うんうんうん、
要は秋の失恋、
はい、
でこうなんか泣けちゃうわっていうものと重ね合わせてるんですね、
はいはいはい、
そういうところがすごく深いな。
なるほどなるほど。
あるいは情景的だな、
うん、
というふうに読めるわけです、
うん、
面白い。
いや面白いよ。なんかそんななんか裏話があるとは思わず
裏話、
まあ、言葉のまんま取ってましたよね、うん、
古典の授業とかでその辺習ってると思うんです。
寝てたよ
ほとんどが恋の歌ですからね。
あ、なるほどなるほど、
はい、その恋に結びつけてみると、うん、恋愛に結びつけてみると、
うん、
こう奥深くのところの、はい、真相が読めるのではないかと。
はいはいはい。
もう一度じゃあ訳を言いますよ、
はい、
秋の田の傍らにあるオンボロの小屋は作りもボロボロなもんだから一晩中いると衣の袖口が夜露でびしょびしょになります、
はい、
つまり、
うん、
あなたに飽きられた僕は心がボロボロ涙でびしょびしょ袖口で涙拭いちゃおうと。
なるほどなるほど、うん、
そんな感じなのかなということを踏まえて、
あ、
踏まえて、まずじゃあ原文ね、天智天皇の原文、はい、もう一回いくよ、
うん、
秋の田のカリホのイオのトマをあらみ、うん、我が衣では梅雨に濡れつつ。
情景が浮かんできますね。
いいですね、
はい、
これは、五線集というね、和歌集の中から選ばれたそうです、
はい、
さあ、
さあ、
宿題。
宿題ね、すっかり忘れてましたよ、私は。
今日私は昼間、うん、収録前に、はい、何時間も前に監督に、
はい、
和歌を読む宿題があったの覚えてますかみたいな催促しときました、うん、
ちょっとスルーしながら
あでは、この秋の田の仮穂の世のとはとまわらみこの情景を踏まえつつ
踏まえつつ
踏まえつつ何か浮かんだ、
はい、
五七五七七を、ご披露願いましょう。
はい、では
読み手は P 賢治。
春の章。
春の章。はい。
春の章。香り誘われ一人待つ。
あ、香り誘われ一人待つ。
そう、春の章がね。
はい。
我が口元は。
はい。我が口元は。
梅雨に濡れつつ。
え？春の
章。
章って何？
もう一回見ますよ。
うん、
春の章。
うん。
香り誘われ一人待つ、うん、我が口元は梅雨に濡れつつ。
よだれ出てるね、
はい、この秋の田のね、
はい、
あの我がの最後に梅雨に濡れつつをパクったわけですね、
はいはいはい、そこを踏まえた、
ね、踏まえたわけですね、
はいはいはい、
であこれ春の章は分かりませんか。
春の章って何ですか。
ね、あの春はまあ今を私今ぐらいは春ということで季語を入れたわけですね、
はいはいはいはい、
で章は、
うん、
王将
王将の将。
そう、つまりは、うん、今日私、うん、王将に行ったんですね。お昼ご飯に、ね、
お昼ご飯に王将行ってきた。
そうそうそう、うんうん、そのね、王将のね香りというか、うん、
はいはい、
ね、前まで行くとなんかちょっとこうね、中華のあの感じの匂いがこう、
うんうん、いい香りしますね。
うわーっとこう、
はい、香ばしい
ね、うん、あの香ばしく匂ってきたのを、
うん、
うわお腹すいたなと、うん、もう入っちまえと、
うんうん、
中に入って、
はい、
ね、チャーハンを注文して一人待ってるんだけど、はい、なかなか来ない。
ああ、なかなかランチタイム混んでますからね。
うん、で、なんかこうよだれがだらだらだら。
きったな。
それを読んだ歌です。
なるほどね、
はい、
まあいいんじゃないですか、はい、初回ですからよく五七五でまとめられました
でしょ。ちょっと俺才能あるのかなと思っちゃったんだよ。
ただ、うん、春の章って言われても、
はい、
私てっきりあのね、あの何でした、英語の章、
英語の章、
ディズニーファンタジー章みたいな。
あ、そっちの章ねこれ一応の
ショーが始まるのかなと思って。
あ、なるほどなるほどね、はい、
じゃあ先生、
はい、
稲子先生が、
うん、
季節感たっぷり、
はい、
秋もたお、
ん、秋もたお
春もたおだし夏もたお冬ももちろん土屋たお
バカじゃないのこれ意味を説明してください
秋の田の、
はいはいはい、
カリフォの色のでしたね、
はいはい、
秋の田を
なるね、
田のじゃなくて
田をに
してみる、田をにしてみる、
田をね、
そしたら、うん、もうその後は田をちゃんしか出てこなかった。
あ、なるほどね、
うん、秋も田を、春も田をだし夏も田を、
うん、
冬ももちろん土屋田を
だからあの条件をねやっぱり
一年中私は名前が変わりませんよっていう。
なるほど、
うん、貫いてるんですよ土屋太鳳
お前バカじゃないの俺さ真面目に考えて損した
なので、うん、初回はリスナーさん様子見だと思うんですけれども。
あ、なるほど、
こんな風に出されてもいいんじゃないか。
あ
もう一個ね、うん、思いついちゃったんだけど、これかな、
はい、
ちょっとなんかな、まあこれはボツなんだ。
あ
ら大変、
うん、
座った便座に滑り込むスカートの裾水に濡れつつ
これはあの やっぱり状況一応ね説明してください。
一応こうね、
はい、
あら大変、
うん、
もうあら大変っていうね結末が先に来ている歌ですね、うん、
はいはいはい、
便座にこう座ったんだけれど、
うん、
ちゃんとめくれてなくて、
うん、
便座にこう滑り込んだスカートの裾、
はい、
水洗トイレの水ありますね、
はい、
あれについちゃって、
はい、
スカ
ートの裾を水に濡れつつみたいな、あら大変
実体験ですか
これは女子あるあるだ、
あるあるなんだこれ、う
ん、なんかスカートをめくりそびれて、うん、なんか便座の中にこう滑り込んじゃって、
滑り込んじゃってね、
う
ん、
っていうような、
なるほど、
まあ、こんな感じで、
はい、
まあ家人はですね、うん、まるで冒涜してるかのような
まあ一応ね
でも書いてる私たちは、はい、結構真剣にね、
うん、
この秋の田の、うん、カリホの硫黄のトマを荒みでね、うん、これでなんか考えなきゃって必死になったわけですね。
そうですね、だから一文をちょっとお借りするのが、
そうですね、
あのやりやすいかなと思いました。
ワンフレーズ借りてくる、
うん
うん、まあ、それをちょっと現代的にね、はい、してもいいかと思いますし、
はいはいはい、
まあどんどん話が脱線しててもそれはそれで面白いかなと。
そうですね、
はい、
う
ん、監督は一種しか思いつかなかったの？
いや、あのね、この最後のね、
うん、
あの最後というかね、春の章ね、香り誘われ一人待つっていうのを作る前に2個作ってます、
うん、それは発表しないの？
これね、あの私これ生まれて3週目なんでね、一番初めて和歌を読んだのが、
うん、はい、
あの今日だったんで、
今日初めて
聞きたい、
初めての短歌聞いてみましょう。
聞きたい、
はいはい、
これね、まあ、ちょっと大事に取っとこうかと思ったわけ、記念すべき、
じゃあ記念すべき第一週
目を読みましょうか、
あのリスナーさんと共有しましょう。
はい、まあ、要はそのテーマからずれちゃまったので、
まあ、いいです
いいですか、
うん、全然いいです、いいです、
まあこうちょっとね、今回の歌がね、なんかこうちょっと恋愛の要素もあるのかなと内心思ってたわけよ、
チラッと思った、
チラッと思ったので、
はいはいはい、
それがちょっと出てきた、
はい、
いきます、
はい、
初ボール、
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 うん、
その手の指に収まらず、
その手の指に収まらず、
まあ、ボールがその手にね、
うん、いいですいいです、説明は後にしましょう、
はい、夏の夜長に、
いや夏の夜長に、
君が尻振り、
君が何、尻
振り、尻
振り、まあ、
説明しましょう、
はいはい、
初ボール、
うん、
その手の指に収まらず、うん、夏の夜長に君が尻振り、
意味が分かんない、
はい、これね、初ボールというのはボーリングの球です、
はいはいはいはい、
ね、
うん、
まあ女の子がね、うん、ボーリングの球を持ったと、
はいはい、
ね、でも指がね、
うん、
ちっちゃいもんで、
うん、
そのボールをちゃんと持つことができなかったわけ、
手に収まりきれてない感じの、
そう、その夏の夜のボーリング場なわけですよ、
はいはいはいはい、
ね、でお尻をフリフリしながら、
うん、
こうボーリングをしている様子を後ろから彼氏が見てるという、
うん、しかしお尻好きな、ね、今までいろいろ10年間いろんな話聞いてきたけれど、うん、はい、しっかしお尻好きね。なるほど、それが監督の生まれて初めての短歌、
そうです、
五七五七七ですね、
うん、はい、
じゃあこれはこの後、
うん、
まあ、100回ね、
はい、
100人一首のコーナー続くと思うんですけども、
はい、
覚えておきましょうね、
はい、
うんうん、リスナーさんもも
う記録して残しておきますからね、
で初ボールって来たからね、
はい、
でその後何でしたっけ、
ん、初ボール、その手の指に収まらず、
収まらず、
もう収まらないわけですよ、
で夏の夜長にって来て夏なのかと思ったから、私はてっきり甲子園のなんか高校野球の球児かなっていうイメージをね、でも夜長っていうから泣いたはないしなとかって言った、
うん、
そうそうそうそう、うん、解説なしに聞いてみると、
はい、
聞き手のね、
はい、
イメージが膨らむ、うん、そういう歌の方が成績がいい歌なんですよ、
これ
どうとでも取れて
る、あ、これどうとでも取れますよ、
さっきの歌より良かったですね春の章よりも
そっちちょっと自信があったんだけどな、こっちちょっとどうかなと思ったんですけどね、初めて作った歌
ということで、じゃあね、監督、あの初めて短歌を読んだのは、はい、
うん、
持統天皇、あ、持統じゃないや、天智天皇にこう感化されて読んだんだってことをね、
はい、
ぜひ覚えておいてください、
はい、わかりました、
ということで、え、これは来週も続きますが、
うん、
次週はじゃあ予告として言っておきましょう、
はい、
持統天皇のお歌です、
はい、
うん、で 歌の内容も文字と天皇といえばということでね、はい、皆さんご存知でしょうけれど一応言っておきましょう、うん、
はい、
春過ぎて夏気にけらし白たえの衣干す鳥天のかぐやま、
なんのこっちゃ
有名な歌ですね。ちょうどまた今の季節にぴったりかもしれません、
はい、
ということで次週は持統天皇を取り上げます、
はい、
持統天皇の春過ぎてに感化されて、
はい、
皆様が作った、短歌をお待ちしております。番組へのお便りの宛先はいねこ .rainbow@gmail.com こちらまでお寄せください。以上、100人
イリシ
のコーナーでした。
監督と一緒
100人コーナーほっとしてるんじゃないよ
あのね、ほっとしてます。今日一日終わった感じもしております
ちょっとやったことのないことをしてプレッシャーかかったみたいなね。今日面白い話があって、週末に仙台で、
うん、はい、
スケートで金メダルを取った羽生結弦選手がパレードをしまして、
はいはい、
およそ12万人ぐらいの人出だったそうで
夏祭りですかそれ
すごいことになっていたみたいで、はい、
うん、
で面白いというのは、ツイッターで、うん、昨日今日と、まあ、今日月曜日ですけども、
はい、
トレンドに入っているのが、
うん、
その羽生結弦選手の写真というのを、
はい、
うん、下手すぎる選手権。
何下手すぎる選手権、
要はさ、うん、パレードの沿道におよそ12万人の人ばかりですよ、
うんうん、
でもあの羽生選手の大ファンの方が駆けつけていたり、
はい、
まあ、仙台市民の方々とかね、うん、がいらっしゃって、
うん、
でみんなもう一生懸命スマホとかでさ、
はいはいはいはい、
撮影するわけじゃないですか、
うん、
でもすごく遠いところをこうさ、うん、後ろの方で見てるとちっこい、
うん、
ね、でやっと来た、もう皆さん、はい、徹夜組もいたそうですからね。
そんなんですか、
はあ、で写真撮ったはいいけれど、うん、
はい、
なんじゃこりゃっていう写りのものしか撮れてない、うん、
はいはいはい、
もうがっかりですよね、
うんうん、
そのがっかりをこう埋めてくれるハッシュタグ、う
ん、ハッシュタグ
羽生結弦の写真撮るの下手すぎる選手権、
うん、めんどくさいですね、そんな。
それ私のためにあるハッシュタグかもって言って、うん、私こんな失敗の写真撮りましたっていうのを皆さんがハッシュタグつけてアップしてるんです、うん、
はい、
それ見ると本当面白くて、うん、よくあるありがちな、
はい、
自分より前にいらっしゃる方の、うんうん、頭にピントが当たってしまい、
あ、はい、
羽生選手が、
うん、
こう
ぼやけてるね、
うん、あとちょうどシャッターチャンスに、うん、なんかこう木のところ、
はい、
通って羽生選手森の中に消えてるとかあと手前の人が振ってる日の丸の旗の陰に、
うん、
羽生選手の、うん、と思われる手だけが映って
る、うん、と思われるね
これ柚子の手みたいなの
かな
そういうツイートとともに写真が上がってて、うん、ハッシュタグをつけてみるとそのいろんなものが上がってるので、
うん、
もし見れる方は見てみてください、うん、なんかこう涙ぐましいそして関心理というか愛のあるコメントとともにね、
うん、
失敗作がいっぱい上がっていて、
はい、
ああちゃんと写真撮れてると嬉しいけれど、
うん、
失敗した写真でもこんだけ盛り上がれるっていいなってちょっ
となるほどね、数集まるとね楽しいですね。
そういうことですね、
はい、
まあ、そんなこんなで、まあ、人がね、うん、幸せそうなのは嬉しいなと、
うん、
で今日は、
はい、今日は
まあ、100人以上もさることながら、
さることながら
監督に、
うん、
音程が取れるようにトレーニングしよう
ちょっと待ってください、待ってください。私はね、
はい、
何も申しましたけど、
うん、
小学生の頃は、
はい、
ね、あのミュージカルスタイルになろうと志したもんですよ。
まあ憧れた、
そうです、
憧れは自由よ。
小学生の頃、
うん、
ね、学校の先生に、
はい、
歌はうまいなと、
うん、
うん、言われたんです。
うん、なるほど。
遠征期が来たら、
うん、
ドレミファソラシド音程なくなっちゃったんですけどね。
転生期で声質が変わることがあっても音程までなくなるっていうことは医学的に聞いたことがないんですけど
今度学術論文誰か書いてください
ということで今日は鍵盤を用意しているのだ。
はい、のだ。
これでね、何かせっかくだから、うん、はい、弾いちゃおうかなって。
はいはいはい。
何弾いてほしい？
何弾いてほしいって言われましてもね。
ドレミでこう、うん、音名で歌えそうなやつさ。
はい、ドレミで歌えそうなやつ。
うん。
はい。
まあいろいろ著作権問題とかもあるだろうけれど。
はい。
まあ古いものだったら OK じゃないかい。
古いもの、
うんうんうん、童謡とか。
童謡ね、うん、童謡、そうね、ですね、じゃあ浜辺の歌。
浜辺の歌ってどんな歌？
そうそう
歌詞じゃないのかい？そう これですね。
そうですね。
いつか浜辺を、これ BGM もうちょっと下げるか、
はい、
これ今タクシが弾いてます、
はい、
そうそうドレミレドレラドシラソドミレドレ、
もう一回いきましょうか。
もう一回いきますか。
そうそうドレミレドレ
ドシララ
ファファミファソ
ファファミミ、あ、その先に行くんじゃないのね。
はい、
なんかそうそうドレミそうそうドレミミミミ、同じだね、七夕と。
あ、そうですで、あとね、
うん、
いや途中から峠の我が家になるんだけど、
浜辺
と峠の我が家は一緒です最初どっちか分かんなくなっちゃうんだけどね、
う
ん、
まあそういうね、この今みたいな感じで、
はい、
まあ私たち一応ミュージシャンなんで、
はい、
うん、音を鳴らしながらね、
はい、
そんなコーナーがあってもいいんじゃないかと思ったわけ。
そうですね、やっとですかって話ですよねあのピアノね弾ける方が、ね、若干1名いらっしゃるのにもかかわらずですよね
まあね、私も、はい、今これ C 調なんですけどね、
うん、
まあ、C 調ならばよ、波長調、
はい、
ならば何だって弾けんじゃないかなと
あ、
言ってみるならば、
大きく出ちゃいましたね、
あの等音記号とか、はい、あるいは平音記号、うん、五線譜の、
はい、
一番左端の記号の横に、うん、シャープがいくつとか、
はいはいはい、
フラットがいくつとかついてると、
はいは
い
は
い、まあ、いわゆるキーが違うくなるわけですね、
は
い、でもついてないと要は C 調、つまり波長調、
はい、
なのでまあまあまあ大丈夫なんじゃない？
なるほどね。
うん。何でも弾けるよ。言って。
まあ、言って。そうね、
うん。
じゃあ狼なんて怖くない。
石野真
子。そっちか
い。石野真子さん。あなたも狼に。変わりますか。みそららどしらそみそそらしそら。
私が言ったのは童謡の方ですけど。
そみどそらみめらみめそめどそみどそらみめらみめそと。
結構何でも弾く。この曲は練習したことあるんですか？
ないです。 知ってる曲ならば音は取れるよっていうことですね。
ああ、なるほどね。
知らなければむしろ譜面読んだ方が、あ、こういう曲なんだなって、
まあ、頭の中にあるメロディーはそれは弾けるってことだね。
そうですね、波長調ならば、
波長調ならば
ならばですね。うんうんうん、
これね、クラシックもいけるんですか。
クラシックもそうですね、八丁調ならば。
あんまり聞いたことないんですよね。八丁調ならばいけるけど原曲のキーは無理ってね。
普通ね、ピアノ習ってらっしゃる方は、うんうん、譜面通りじゃなきゃ無理っておっしゃるね、ですけども、
はい、そうですね。
なんかクラシックでタイトル思いつきますか。
ボレロ
来たな。ドンタタタタンタタタタタタタタタンタタタタンタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタシドレドシラドドラドシドラソミファソファミレミファソラソラシラソファミレミレドドレミファレソうざい。
あのね、大変どんどんどんどんどんどん言うけどさ、
まああれはスネアでやってるんですよ他の楽器は、
はい、
そう、ミでってやってんの。
あ、そうなの。
あ、そう、そう、
はい、
ミでです、はい、いきますよ。ワン、ツー、シー、フォ
なるほどね。
ね、うんうん、C 調ならば。
はいはいはいはいはい、なるほどね。黒い鍵盤いらないんじゃんねって。
時々いるんですよ。
あ、時々いるんですね。
時々いるんですけども
。もうね。
ね。何でもごじゃれ。
何でもごじゃれ。何でもごじゃれ。
で、そういうことが、うん、そんなに珍しいことだとも思っていなかったので、
はい、
なんか、うん、そんなに。大層な立派なことなのかなと思って、はい、ならば番組で自慢しーしーやろうかなって。
あなるほどね。
でね、リスナーさんも今さ、うん、聞いたでしょ、うん、ドシドレドシラドドラド、うん、シドラソミファソファミレミファソラソラシラソファミレミレドドレミファレソその後ね、
はい、
ソミレこの辺の音を、
はい、
ほら覚えればさ、
はいはいはいはい、
片手でもさ、
うん、
ピアニカでもさ、
はい、
弾いて、
ね、
ほらボレロって言えるじゃん。
なるほどね
キーは違うけどね、
うんうんうん、そうだね、
うんうんうん、は
い、そういうのをね今後ちょっとやっていきたいかなと。
そう、毎週なんかね、はい、これはってだから、うん、フルコーラスって言われると、
はい、
途中でもう忘れちゃった。
もうめんどくさくなっちゃうからね。うん、
長いともういいや。
はいはいはい。
だからほら、有名フレーズってあるじゃん。
ああ、あるね。
うん、誰もが聞いたことある、はいはい、有名フレーズ。
有名フレーズね。
うん
うん、
例えば
例えば。
クラシックで言ったら、みんなが知ってるクラ
シック。みんなが知ってるのは、やっぱり運命ですかね。
そうですよね、ベートーベン。うんうん、ミミミドレレレシーミミミドラララミドドドラ
やっぱり歌わなきゃダメですかね、やっぱね。ミミミドラレレシドドドラ口が回りますけれど、
ミミミド
ミミミド
レレレシ
レレレシ
ミミミドラララミドドドラパパパあれちゃレレレシパパあレレレシシシシシ違うな、レレレちょっと音取れないからパス。
パス。 何でもゴジャレって言ったじゃん。
ごめん、いつも C マイナーで弾いてるからさ、A マイナーだとちょっと分かんなくなっちゃう。
じゃあ C マイナーでお願いします。こっちの方が聞いてますね。
そう、はい、あとさ、あれ、うん、あのゲームオーバーとかで使われる。
そうそう、更新曲ですか。
そうです、
はい、
誰の曲だ。これはショパン。
ショパン。
ラララ
ドシシソラソ。
今カンニングした鍵盤。
いやいや、してないしてない。
ラララララドシシララソシャープラ。ほら、黒い鍵盤出てきた。
やっと黒い鍵盤の意味がね、分かりますね。
そうそうそう、
はい、
まあ、こんな感じでね、うん、簡単フレーズを、
はい、
うん、まあ、ちょっと取り上げて、
うん、
ドレミで歌うっていうね、新たな試み、はい、
そうですね。
ただ弾くだけとかさ、
うん、
そんなんだったら上手い人なんぼでもいるじゃん。
まあ、いますね、
うんうん、例えば歌をそのまんま、
はい、
いつか浜辺を、
はい、
さあ上手い人いっぱいいるじゃん、
うん、
でもそれをそうそうドレミに音名で歌っちゃうっていうのが新たな試みかなと思って、
はいはい、
来週もやろうね。
やろうね、
うん、簡単フレーズ、
はい、
これ何の音って、
うんうん、
例えば街中歩いててさ、
うん、
これ気になるんだけど、
ああの駅の音とかね、あの、うん、コンビニのなんかこう入るとなるチャイム、
これかな。
これは
ファミリーマート。
これ全部あれ場所によって違うんですかね。
違いますね。
セブンイレブンは？
セブンイレブンのチャイムちょっと覚えてないの。
はい。
普通に学校のチャイムは？
ミドレソソレミドドミレソソレミド。
そうね。
はい。
こんな感じで、じゃああれはっていうね、はい、お題があれば、はい、それもお便りお待ちしていますということで、はい、うん、私が分かれば弾くよっていう。
そうだね、
うん、全部 C 調なら何でもごじゃれ、
はい、
途中までね、
うん、
全部は無理、覚えてないかな。
エンディングのコーナー、ちょっとやってみたかったの。
こんなゴールですね。
はい、
さて、この間先週かな、
うん、
なんかね、知らない同級生から
ちょっと待ってください。知らない同級生から
あのクラスが違ったんだよね、
うん、
小学校の、
はいはい、小学校、はい、
クラスが違ったの、
だ
けど共通の友達がいて、
はい、
で一度、
うん、
その共通の友達を通じて誘われて、
はい、うん、
私たちのライブに来てくださったことがあるんですよ。
ああ、ポポラマンじゃなくてね。
あ、そうそう、ボーノボーノ。
ボーノボーノですね、
うんうん、ボーノボーノだ、うん、
はいはい、
どこのライブでしたっけね
お前な、俺は言えるよ。
いやいやいや、覚えてるんですよ。だからライブでね、お会いした時は、はいはい、だけれど、はい、小学校の時の僕を覚えてますかって言われても、
うん、
全然って、
はいはいはいはい、
いう話で、
はい、
そしたらね、
うん、
あの誰々ちゃんのことを覚えてる、誰々くんのことを覚えてるって話になるじゃないですか、はい、
うん、なりますね。
でやっぱりね、学校の中の有名人だった子ってのは、はい、なんかクラスが違っても覚えてるんだよね、
う
ん、
そうだよね、う
ん、で稲子は何組だったの、
うん、
っていう話になって、
はい、
何組だったか覚えてなくて、
はい、はい、
で誰々と一緒だった、誰々と一緒だった、うん、って聞かれて、うん、
はい、
そのうちの一人、
うん、
大室くんっていうのがいるんだけど、
うん、
大室くんと一緒だったっていうのはビンゴだった。
あ、ビンゴだった、
ね、覚えてたんですよ、はい、私がね、はい、男の子のことあんま覚えてないんだけど、はい、なんで覚えてたかっていうと、
うん、
お家がしゃぶしゃぶ屋さんだった、
うんあ、
大室くん違う
それがね、しゃぶしゃぶ好きだもんね
、ま、当時は、
はい、
しゃぶしゃぶが好きっていうか、はい、しゃぶしゃぶ自体食べたこともなかったような 感じだったん
ですけど、まあ、時代的には高級品ですよ、
うん、でまあ一軒家のご自宅が店舗兼自宅みたいな感じで、
はいはいはい、
でしゃぶしゃぶ屋さんをやっているお店の子だっていうんで、うん、すごく覚えやすかった。
なるほどなるほどね。
そしたらその連絡くれたお友達が、はい、その大室くんちのすごい近くに住んでたっていう、へえへえみたいな、
へえへえ知らんがな、待って。
で私の一番仲良しのお友達、うん、今でも交流のある女子ですよ、うん
はい、
のお友達がいて、うん、その子の話になったの、
ええ、
で今でも連絡取り合ってますよみたいな話になったら、その子と私の仲のいい友達と、うん、その連絡をくれた男子のお友達は、
はい、
中学の時に同じクラスになったことがあるんだって。
あ、じゃあもうよく知ってるってことだね、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
でね、私中学は途中で転校してしまったので、うん、その時もいなかった、
うん、
ね。だけどその私の仲のいい友達とその連絡をくれた友達は中3で同じクラスだったから、
はいはいはいはい、
じゃあ卒業アルバムとか文章とかも同じクラスとして掲載されているわけね、
う
ん、
そうだね。
まあまあそこまでは普通の話を、うんうん、そこからこうね話が深まったんだけれども、
はい、
その友達のことね、
うん、
すごく美人さんだったな、
うん、
笑顔がとってもチャーミングで、
はい、
もう背が高くてスレンダーで、
はいはいはいはい、
もうすっごい美人さんだったって、
うん、
なんかね連呼されて、
はい、
まあ本当にそうなんですけど、
うん、
私はって、
うん、私はね、
私のところに連絡してきておきながら、
うん、
私のことはそのライブで見かけましたけれど、
はい、
その向こうも私のことはよう知らんと、
うん、連絡してきたなそれでな、
うん、思いなんかもうあのライブに来てもらってからもうかれこれ4年も経ってしまっているみたいで、う
ん、あ、そんなに前ですかね。
あ、なんか今後ともよろしくねとかお互いに言ってたのに、
うん、
4年も経っちゃってるんですねっていうんで、はい、どうしてるかなと思って思い立って連絡をくださったみたいなんですけど、
はい、
まあ、そこであの一番盛り上がった話が、私の友達がすごく美人さんで、うん、笑顔がすっごいチャーミングだったっていう話
スレンダーでね、うん、はいはいはいはいはい
はい、そうなのよねって言いながら、
うんうん、
そうそうその子のことよって言いながら、
うんうん、
どう返していいのか、それ以上私話どうやってつなげたらいいのか彼女に覚えてるか聞いといてみるよみたいなね、聞いてないけどま
なるほど、
うん、そんな、
まあ、
うん、
ね、急にね連絡来るってね、でもすごいよね、うん
うん、それもたまたま私あのパソコンつないでて、うん、でパソコンでヘッドホンもつないでてっていう状態の時にインターネットがつながってたので、プーンってメッセージがまず最初に入ったので気がついたっていうか
ね、
うん、そのタイミングでなかったら分かんなかったかも、なんかだいぶ経っちゃってたかもしれないので、うん、
はい、
そんなにこうね会話のターンが弾まなかったかもしれないんですけども、
はい、
うん、まあ、たまたまねつなぎいい時だった、
うん、
まあ私の友達がそこ、ね、スレンダーで笑顔がチャーミングの美人さんだったっていう話
それがポイントだったのね、はい、
そう
知らんがなって
懐かしいなと思って、その街並みのね、あそこにこんな駄菓子屋があったよねとかいう話をしてて、
うんうん、
あ、なんかすごい懐かしいなって、
はい、
うん、まあ、途中離れてしまってからもだいぶ経っちゃってますから、
うん
うんうん、もう引き算できないぐらいになっちゃってるから
、うん、
あえてねそういう話が聞けるとすごい蘇ってきますね。
そうですね、その時の思いがね、
うん、
はい、
私小学校1年生の時の担任の先生の名前を覚えてて、
うん、
金子、
うん、
玉江、
玉江先生、
そう、賞金玉先生だった
何の名前、何の何回言った何回言った金子玉江略して玉先生ね
もう1回しか言わないよ忘れられない名前でしょ しかも、
はい、
弟が入学したら、
ええ、
その担任の先生が同じ先生だ
った、うん、タモ先生ね。なるほど。
お元気にしていらっしゃるでしょうか。
はい、
はい、ということでね、うん、懐かしかったりもしましたけど、大型連休がありますのでね、
はい、
田舎に帰ったりとかね、
うん、
まあ、あるいはこういう時にって言って同窓会があったりとか、
そうですね、
する方もいらっしゃるかもしれませんので、
うん
うん、私にも同級生同窓生がいるぞっていう
自慢
連絡のつく同窓生がいるってすごくないですか。
俺だってね、
うん、
俺の親友ちゃんといるよ。毎回言ってるけれども、
住所どこだかもう分かんなくなっちゃって。
分かるよ、日本アルプス
広いよね電話番号とかも知らないし、
うん、多分日本アルプスのあの辺に住んでるっていうどこだよ。いつか連絡取ってみたいと思います。
そうですね、このラジオがね、いつかその彼に届くといいですね、うんT ケンジの同級生で日本アルプスにお住まいの方、ね、
はい、
聞いてらしたら俺ここにいるよっていうね、
はい、
連絡を番組にしてあげてください。
はい
、はい、ということで、ちょっとね、
うん、
一旦暑くなったから、
うん、
ちょっと寒くなると答える感じがしますが、
はい、
うん、連休中晴れるといいですね。
そうですね、
はい、ということで今週はこの辺でお別れです。また次週お目にかかりましょう。お相手は私シンガーソングライター稲子と
監督 P ケンジ
でした。それではまた来週、
さようなら。